こんばんは。失礼するわ。
こんなところにいた。道理で探してもいないと思ったら。あなた、まだ眠っていたのね。おかしいと思った。約束の時間を過ぎているのに、熟睡しきっているみたい。必殺、ハートブレイク！おはよう、ネボスケさん。どうして起こされたのか、理由は分かっていて？あらあら、顔が真っ青ね。ようやく自分が何をしでかしたのか、分かったみたい。今日、私、レミディア・スカーレットと一緒に出かけようと、約束をしたはずよ。それを、どうして約束の時間を過ぎてまで、眠ったまま過ごしているのかしら。この館の主で、しかもあなたより高等な種族である吸血鬼。そのレミリアが、屋敷の外で待ちぼうけになっている時の気持ち、お分かり？門番が気を利かせて、飲み物を差し入れてくれたわよ。ねえ、どんな気持ちなのか、あなたにわかる？遅れるなら、私ももうちょっと眠っていたかっただろうに。ですって？はあ？違うに決まっているでしょ、トウヘンバク。あなた、私と出かけるのが楽しみって、昨日まで散々言っていたでしょうに。私だって、それを聞いてちょっぴり、ほんのちょっぴり、楽しみにしてて。それが、着飾ってまで外に出たら、初めて声をかけてくれたのは門番だった時の気持ち、わかる？今さら頭を下げたって、許してあげない。今日は普段より、きつーくお仕置きしてあげた方がいいみたいね。ほら、そこに座りなさい。ソファーじゃなくて、床！そこに座るのは私だもの。勘違いしないで。よっと。それで？どう埋め合わせてくれるのかしら。今から出かけるのはもちろんだけど、それ以上に謝罪が欲しいわけ。そうね。あなたは、謝罪の時に必要な行動って、何を思い浮かべる？人間たちの間では、土下座、なんてするみたいだけど、さすがにそこまではしなくていいわ。え？なんでって、そこまではかわいそうな気がするし。怒ってるのは本当、別にさせてもいいのよ。あなたがしたいなら。え？だったら、足を、舐める？バカ！変態さ加減にも程があるわ！謝罪にならないもの。本当に、本当に、本当にやる気あるわけ？老廃物がないから、汚いわけではないけれど。それでも、それはあなたが舐めたいだけじゃないの？ 何その顔、バレたみたいな。どうやら本気でお仕置きが必要みたいね。そうね、せっかくだから少しは痛い思いをしてもらおうかしら。体に分からせてあげる。そうすれば寝坊するなんてバカなこと、もうしないでしょ。じゃあそのまま動かないで。あなたの顔が痛くて痛くて泣きそうなくらいに歪むまで痛めつけてあげる。なんで嬉しそうな顔をしているのかしら。まあいいわ、後悔しても遅いから。まずはほっぺをつねってあげるわ。やりすぎないように。じゃなかった、痛めつけてあげる。えい。間抜けな顔、口もだらしなく開いてるわよ。こんなおバカさんな顔をしてしまうくらいだもの、寝坊くらいするわよね。私を長い時間待たせて、ずいぶんのんきに寝ていたみたいじゃない。反省しなさい。ほらほら、上上下下。痛そう。目をキュッて閉じて耐えているのね。ん？何をニコニコしているの？
あなたを怒るためにやってるの。やりたくてやってるわけじゃないんだから。
怒られてる自覚あるのかしら、あなた。
とにかくほっぺが真っ赤になる前に次のお仕置きに行きましょう。
次は耳にしようかしらね。ほら動かない。勝手に動いたらまたほっぺをつねって。いや、だから動かないの。本当にあなたは欲しがりなんだから。しょっと。こんなに近くまで来たけれど何をするのか気になるでしょ。今からあなたの耳たぶに噛みつくわ。知っている？ここは相手によって触れられるととても辛い部位なの。体が震えて口に含んだ瞬間声を上げることもあるそうよ。きっと私が口にしたらあなたも辛くて声を上げるでしょうね。怖い？なら私に誠意を見せないとね。これだけ私が怒っているのにまるで気にも留めていないみたいだもの。反省しているとしても許してあげたくない。だってあなたの目、期待してるみたいにうるうるしてる。お仕置きされる態度じゃないわよね。ほら、カプって噛みついてしまうわよ。
反省してる？ごめんなさいってちゃんと言えるかしら。早くごめんなさいって言ってごらんなさい。 少しは反省したみたいね。偉いわ。
けど、許してあげない。だって、嬉しそうにしているんだもの。まるで私にしてほしくてたまらないみたいに。言ったわよね。これはお仕置きなの。なのにあなたは、心がどこかふわふわしていて、心から謝罪する余裕もないみたい。近いと緊張する？耳に吐息が当たるくらい近くまで来ているから？身勝手なのね。自分のことしか考えられていないみたい。はあ、このままあなたを放置して部屋に戻ろうかしら。どうしたの？急に困った顔をして。今更になって私にちゃんと謝罪したくなっちゃった？そうよね。せっかくそばに私が来てあなたのことを叱っているのに、放置されたら寂しくて泣き出してしまいそうなのよね。本当に自分が満たされれば満足なのかしら。ねえ、私だってあなたを本気でボロボロに言うつもりはないのよ。けれど、ここまで言っても聞かないっていうことは、強く言われてしまっても仕方ないわよね。つまり、これから言うことは、ちゃんと心に準備をしてから聞くこと。あなたが欲しい言葉なんて、一つも出てこないでしょうね。それでも、聞きたい？それじゃあ、早速。叱ってあげるわ。こっちの耳に集中して。それじゃあ、行くわ。そんな言葉、言うわけないでしょ。本当におバカさんね。あなたを傷つけたくて叱っているわけではないのよ。それより、こっちの方がもどかしいんじゃないかしら。絶対に、耳には触ってあげない。こっちの耳にだけ、息を当て続けてあげる。反対側もしてほしい？してあげないわ。こっちだけ。あなたが喜ぶための行為じゃないもの。物足りなくて当たり前。それよりも、我慢も限界って顔をしてるけれど、謝る気になった？心から、ちゃんと私に謝罪なさい。負けました。降参します。そう心の中でつぶやきながら。誠心誠意、私のことだけを考えて謝罪してみなさい。もし私の心に届いたら、もしかしたらご褒美があるかもしれないわね。それじゃあ、
数を数えてあげる。私が数え終わった時にごめんなさいって言うのよ。ほら、目をつむって。私のことをちゃんと考えて。
さあ、始めましょう。3、2、1、0。
なるほど、そういうこと。確かに今回は少しだけ意地悪しちゃったから、許してあげようかしら。あなたの可愛いところたくさん近くで見られたし、今日のところはこれでおしまい。
さあ、というわけで、少し遅くなってしまったけれど、出かけましょう。
え？ご褒美はないのかって？はぁ、あなたね、そもそも今何をしていたのか分かっている？あなたは私との約束をすっぽかして眠っていたのよ。それを優しく叱ってあげたのに、何その態度は。もしかしてまだ足りないのかしら。高魔館の主としてここまで舐められたら許してはおけないわね。今日のお出かけは中止。あなたにどれだけ私が寂しい思いをしたか分からせてあげる。さっきよりもきつくて辛いお仕置きをしてあげるから、覚悟しておきなさい。
ちょっと何を急に慌てて。
もう逃げようとしないで。話はまだ終わってない。
もう吸血鬼と鬼ごっこなんて冗談でも言いたくないのに。ほら、逃げられるわけがないんだから、戻ってきなさい。
はあ、ねえ、私前からずっと口を酸っぱくして言っていたわよね。高魔館の地下室には近づくなって。あなた、さっき私から逃げようとして地下室に逃げたわよね。近づくなって言っていたから私が来ないとでも思って入ったのかもしれないけれど、もしかしてバカなのかしら。私の言葉を理解できないほどあなたのおつむは小さいのかしらと聞いているの。地下室に近づくなよ。その地下室に入るなんて、あなた本当に救いようのないほどバカなのね。ねえ、まだ理解していないようだから言うけれど、あの中に入った生き物が五体満足で帰ってこられたことは奇跡なのよ。昨夜がとっさに連れ出したからよかったものの、もしあの子が起きていようものなら。本当、バカもバカ、大バカ者よあなた。後で昨夜に泣いて感謝することね。本当に本当に、ここ数百年でこんなにも背筋が凍ったのは初めて。正直自分でも驚いたわ。まだこんなに強い感情が私の中に残っているなんてね。
もちろん悪い意味で驚いたのだけど。それじゃ早速聞かせてもらおうかしら。あなたはなぜあの地下室に入ろうと思ったの？もしかしてフランとドア越しに会話したことがあるの？ああ、そう。そういうこと。つまり、最初から私の言うことなんて聞くつもりもなくて、奔放に過ごしていたということね。あの子はね、見た目や口調からは察しきれないほどの狂気をはらんでいるの。確かに、地下室に近づくなとしか言っていなかったけれど、それでもあなたは私との約束を破った。しかもフランと仲がいい。もしあの子が気まぐれにあなたを壊してしまったら、その時今みたいに言い訳できる状況ですらなくなっているわけだけど、仲良くしたいという気持ちはわからなくもないけれど、あまりに無知で愚かな行動だわ。反省、いえ猛省なさい。同じ過ちを二度と許す気はないわよ。あの子は本当に感情の起伏もなくあなたを壊すの。歩いているとき、道端の石を蹴っても気にしないでしょ？それと一緒。本当に危なかったと自覚して。とにかく、そういうことよ。これだけ話したら、さすがに分かってくれるでしょ？ただ、あなたはさっき警察に約束を破った。正直悲しかった。あなたが軽い冗談みたいに地下へ向かったこと、今まで信頼して私の領域を委ねていた相手からまさか裏切られるなんて。こんなに悲しいと感じることなんてなかなかないの。もうあなたと約束しただけでは信じられない。不安になってしまうのよ。私がどれだけ落胆したか理解してちょうだいね。これだけ言ってもフランを信じてあげるつもり。それは姉としては嬉しい反面困るのよ。ねえ、なんで私の言葉を受け入れてくれないのかしら。何かあってからでは遅いのよ。あの子があなたを運よく気に入るなんて、そんな運命万に一つしかないわ。わかる？万に一つなのよ。あなたはその一つを掴もうとするかもしれないけれど、残りの9999、それは間違いなくあなたを失う結果になる。私とこういう関係になることができたあなただから、私だって信じたいけれど、わざわざ危険な檻の中にあなたを放りたくはないということだけは理解してちょうだい。分かってくれたならいいの。それで
反省したらすることがあるでしょ。
ごめんなさいって謝ってほしいわけじゃないの。体に変なところはない？怪我とか痛いところはない？本当に本当に無事なのよね。改めて自分で触ってみて。もう何その手つき。もっとこうやって、ほら、まっすぐ立つ。ちゃんと背筋を伸ばして。まったくもう、私の心配なんか気にもかけずに好き勝手して。いなくなったらこうやって怒ることだってできないんだから。こら、何を嬉しそうに笑ってるの？私は心の底から本気で怒ってるのよ。冗談じゃなくて、あなたがいなくなったら嫌だから何度も注意していたのに。なんだか、これじゃ私がバカみたいじゃない。だから、謝らなくていいの。無事ならそれでいいのよ。大丈夫そうね。本当に五体満足でよかった。いえ、生きて帰ってこられてよかったかしら。こんなに言葉を尽くしてもあなたに届くかなんてわからないけれど、無事でよかった。泣いてなんかないわ。ただその感極まったというか、ちょっとだけほっとしたというか、それだけ。私まだ怒っているんだからね。あなたが同じことをまた繰り返さないように、今日はしばらくお説教だから。ちゃんと反省して不用意に地下室へ行かないように教育しないと。ねえ、わかってる？心配だわ。受け止めてくれているとは思うけれど、突然だけど私の方を触ってみなさい。はいはい、恥ずかしがらない。いいから、ほら。どう？すっごく熱くなっているでしょ？普段冷静な私がこれだけ顔を熱くして怒っているのよ。こんなに熱を持って、あなたのことを思って言葉を尽くしているの。それだけあなたが大切だってわざわざ言わないと分かってくれない？だとしたら、あなたは本物のバカだわ。私の気持ち、こんなことになる前から知っているはずなのに。それでも命を投げ捨てるようなことをするつもりなら、私の手であなたを終わらせてしまってもいいのよ。こんなことを言わせるなんてありえない。けれど、ここまで言わないといけないほどのことをあなたはしてしまったの。これ以上私にあなたへの無駄なお説教をさせないと誓って。ほら、手を出して。人間たちは 小指を結んで指切りをするのでしょう。嘘をついたら針千本飲ませる。すごい約束の方法だけれどね。あなたもそれくらいの覚悟でもって私と約束をしなさい。ほら、指を絡めて。いいわ、指切りよ。嘘ついたら針千本飲ます。指切った。はい、約束。もし破ったら針以上のお仕置きを覚悟することね。例えば、そうね、前に耳たぶの話をしたと思うけれど、次に命を粗末にするような行動をしたら、ここに噛みついて、何度も何度も穴が開くほど歯を突き立てて噛みついてあげる。痛くて痛くてきっと泣くでしょうね。けど絶対にやめてあげない。それくらいの覚悟をしなさいな。え？何その必死に我慢する顔。反省しているなら別に許すわよ。無理にそんなことしなくても。信じてもらいたい気持ちはわかるけれど、本当に痛いのよ。やめておいた方が。こういう時にカッコつけるのとても良くないと思うの。でもあなたがそこまでの覚悟を見せるなら答えてあげる。もうこちらの耳が使い物にならなくなるかもしれないわよ。それでもいいの？そんなに反省してるなんて思わないじゃない。私だって別にあなたをいじめたいわけじゃないのに。わかった。それじゃ歯を食いしばって、痛くて痛くて泣き叫びそうになるのもちゃんと我慢するのよ。それじゃ始めるわね。せーの。バカ、そんなことあなたにするわけないでしょ。好きで傷つけたいわけじゃないのよ。いい加減理解なさい。もう吸血鬼だからって耐えられないこともあるの。あなたが私を好きでいてくれるようにその反対だってちゃんとあるんだから。大切に思っていなければここまで怒ったりしないわ。
とにかく今回のお説教はこれでおしまい。
反省してくれたらそれでいいの。生きていればそれで。とにかくたくさん怒られて疲れたでしょ。今日は甘いものでも一緒に食べて
ゆっくりしましょう。
別に本気で嫌いになんてなるわけないのだから。昨夜に謝る時もついていってあげる。だって全部これから気をつければいいだけのことだもの。失敗は悪いことじゃない。だから次から気をつけましょうね。
なぜかしら、最近あなたに対していつも怒っているような気がするわ。そんなこと気にしたこともなかったけれど、ふと思い返していたの。もっと仲良くなれるはずなのに、私ってば怒ってばかりだなって。あなたを怒りたくて一緒にいるわけでもないのに。それもこれもあなたが心配をかけるのが悪いのよ。過保護なつもりはないけれど、どうしても不安になって、もしものことがあったらどうしようって考えてしまうから。ありがとうなんて言われても困るわ。その言葉よりも私が欲しいのは安心だもの。あなたが無事でいてくれるだけでそれで十分。根拠のない自信と大丈夫って言葉、信じられると思うの？バカ。そういうところが本当に心配にさせる原因なの。だってあなたってばいつも私たちと対等にやろうとしてくれるものだから。私やフランみたいな圧倒的に上の立場からすると興味深くて仕方ないのよ。存在としての立場ね。だって私たち捕食者だもの。そんな相手にさも当然のように接するあなたは本当に面白いわ。けどできるなら危ないことはやめてほしい。だってあなたがいなくなったら私困るもの。こうやって抱きしめることができるのも生きているからなんだからね。そんなことあなただって分かっているはずなのに、それでも軽はずみな行動が目立つもの。それは勇気なのか愚かさゆえなのか、それは私に判断はできないわ。けれど一日一日、あなたにとっては長い日々だろうけれど、もっと自分を大切に大事に過ごしてほしい。それくらい私はあなたを失いたくないと思ってる。こんなことを私の口から言わせた意味、よく考えてちょうだい。あなたは私の大切な相手なんだから。生涯の少なくない時間をあなたのために割いても構わないとさえ思っている。吸血鬼は長命だけれど、その時間の一部をあなたに捧げたいと考えているということよ。 それだけ私はあなたを思っている。言葉以外の証拠見せてあげましょうか。あなたが一番私の行為を理解してくれる方法。大好きをもっと感じてほしいの。私が真剣だってこと分かって、もっと受け止めて。これで分かったでしょ、私がどれだけあなたを思っているか。心の底からあなたを思っているからこんなことだってできるの。血を飲むようなことだって最近は控えているでしょう。あれは遠慮なんかじゃないの。怖いのよ。あなたが愛おしくて、頭からつま先まであなたで満たされたいと感じてしまう。口に含んだ赤い血の香り、とろりと舌を撫でる甘い感触、それを堪能した後に口から出る吐息、私の理性も混ぜて外へ流れていきそうになるの。そんなこと毎日のようにしていたら、きっとあなたをすべて奪ってしまう。私はあなたと一日でも長く過ごすために努力しないといけないくらい好きが破裂しそうなの。それなのに当のあなたは自らの命を投げ捨てようとすることがあるでしょう。それもまた運命だからと諦めるにはあまりに悲しすぎるのよ。本当に私のことが好きなら、あなたは長生きをして、健康的で種族の中でも長命だと話題になるくらいに長生きをしてほしいの。だって私はまだまだあなたと作りたい思い出がたくさんあるんだもの。外の世界をもっとあなたと見てみたい。日傘をさせば日中だって外出できるわ。あなたと一緒に見る世界は美しいって知っているから。それに食べ物を食べたり本を読んだり、同じことを同じだけしてみたい。飽きたらやめてしまってもいいの。共有したいだけなの。今話したこと、あなたがいなくなったらできないことばかりだわ。一緒にいて、一緒に笑って、一緒に泣いて、今この時この場所に私とあなたがいた証をもっともっと作っていきたい。だからあなたはあなたが思う以上に 自分を大切にするべきなの。だから危険な目に遭おうとはしないで。いいわね。というわけで、少し熱を入れて話しすぎたかしら。顔が熱い。こんなこと話すつもりじゃなかったけれど、これもあなたがいけないのよ。絶対に許してあげない。けれど、もしあなたが私と過ごした日々が楽しくて、明日も同じように過ごしたいって思ってくれるのなら、すべきことはただ一つ、生きること。どんなに喧嘩することがあっても、気に入らないところがあっても、消えるのだけはダメ。ちゃんと生きて生きて、そうしたら仲直りだってできるはず。そういえば、仲直りをちゃんとしていなかったわね。ほら、手を握って。私もずっと言えないままだったけれど、怒ってばかりで、ごめんなさい。大好きだから、つい口調が強くなってしまうの。これだけ誰かを大切に思って何かを言うなんて、今まであったかしら。それくらい新鮮というか、経験がないの。とにかく、あなたが私にとって大きな存在だということ。なんだかずっとあなたに告白し続けているみたいな気分になるわね。こんなこと直接言うつもりなんてなかったのに。だって恥ずかしいじゃない。言葉にしなくても行動で示せば問題ない。そうでしょ。私ばかりムキになってあなたを拘束しているみたいで、はしたないし、細かなところまで指摘して考えすぎかなと思うもの。けど言わずにはいられないから仕方がないわね。好きな相手にはなるべく長く豊かに生きていてほしいもの。いたずらに年齢を重ねるのではなく、短い中でも懸命に生きること、それが何より私には尊く見えるから。長生きできることと、その生涯を謳歌することは必ずしもイコールではないということよ。これだけお説教したら、あなたも参ってしまうわよね。本当は、私だってあなたのそばにいられればそれでいいの。今みたいに、一緒にいるだけで十分。あなたは、もっとイチャイチャしたいと言われても、それはそれで困るけれど。でも、そう言いたくなる気持ちもわかるわ。なんだかんだ、何があっても、あなたのこと大好きだもの。 でも、私が怒っているのに、真剣に取り合わないところは直さないとダメよ。だって、あなたってば、怒られてる時にまで、嬉しそうな顔をすることがあるんだもの。それはそれで、あなたの長所でもあり、短所でもあるのかもしれないわね。そういうところ、あなたの個性ということで、受け入れないといけないかも。あなたらしさは、私も否定はしたくないもの。
それにね、私たち、これから長い時間をかけて、お互いの距離を測っていく必要があるわ。それが楽しくて、難しくて、積もり積もって、最後には思い出になる。その思い出を作るためにも、私だけでなく、あなたにも怒ってほしい。私が何か失敗してしまったら、その時は、あなたが私を叱って。私を叱っていいのは、あなただけ。もしかしたら、昨夜にお小言を言われることはあるかもしれないけれど、あなたと私の距離を縮めていった先にある関係がどうなるのか、私は見たくて仕方がないわ。というわけで、振り返ってみたけれど、こういうお話をした後って、すごく、その、あなたに甘えたくなってしまうのよね。別に、特別何かしたいことがあるわけではないけれど、抱き合って、手をつないで、そのまま、ゆっくりとした時間の中で過ごしていたい。もしかして、あなたのことを好きになりすぎただけ？だって、あなたはそんなことなさそうな顔をしているもの。どこで間違えたのかしら。私ばっかりあなたに夢中で。威厳ある私はかつての栄光のよう。今はただの、あなたに恋する吸血鬼。一体、どんな手を使ったの？ 嘘、冗談よ。ただただあなたのことを好きになった、それだけの話だから、これからもこうしてお互いの好きを確かめることがあるかもしれないけれど、私はずっとあなたのことを思い続けるから。あなたも私にばっかり好きと言わせていてはダメよ。ちゃんと口で、指で、その熱で、私に好きを教えて。それじゃあまずは今から、好きを伝えてくれないかしら。やり方はもう知っているでしょ。そう、その通り。受け入れてあげるから、そのまま来て。私より下手ね。
冗談だから気にしないで。
むしろここが私が叱られるべき点なのかもしれないわ。幸せな気持ちになる。こうやって二人で愛を確かめ合える日々が本当に幸せなの。こんな日々が永遠に続けばいいのに。そう願うことは悪いことではないでしょう。
あれ、あなた、まだ起きていたのね。なかなか眠れないから、じっとしていたと。別に、起こしてくれればよかったのに。
そうしたら、話くらい付き合ったわよ。私に合わせて、朝に眠る生活を続けていたから、体がおかしくなったのよ。だから言ったでしょ？私に合わせて無理をしないでって。まったくもう、そんなに体調が優れないの？ほら、熱を測るわ。
どれ？そんなに熱っぽくはないと思うけれど。
けど、吸血鬼の感覚だから、昨夜あたりに見せたら、反応も違うかもしれないわね。
お？さっきより顔が赤くなっているような。
あ。私が近いから。こんな時に限ってウブなのね、あなた。とにかく、しばらくの間は、ちゃんと自分に合った睡眠をとること。それで、食事もとって。
そういえば、私と一緒の時って、食事も控えているわよね。
まさかとは言わないけれど、ちゃんとご飯は食べている？
抜く時もあるって。はぁ、
ダメじゃない。そんな生活のままだと、体調崩して当然よ。ましてや、まあいいか、なんて意識で過ごしていたら、余計にね。いい？食事は毎日の体調を決める、大切な生きるための行為なの。私たちのような特殊な例を除いて、あなたみたいに脆弱な種族は、毎日の食事が大切なの。今後、必ず食事を決まった回数取ること。食欲がないなら、口にできそうなものを用意させるわ。我慢しますとか、覚えてませんでした、なんて返事は、今後禁止。私の言っていること、理解してくれた？よし。それならいいの。きちんとした食事も、自由な時間も与えていたつもりだったのだけれど、それではダメだったということね。もっと自分の体にかかる負担を考えるべきだわ。エネルギーの摂取もできずに、睡眠時間も乱れて、そんな負荷のかかる生活を続けていたら、
あなた自身がかわいそうだもの。けれど、もし最初から改善するのが難しいと感じるのなら、私でよければ一緒に食事をとってもいいわよ。確かに食事は大勢でとった方が美味しいものね。どう？
私のお願いしたことできそう？少し面倒くさく感じるかもしれないけれど、それができれば体調もマシになるはずよ。あなた以上にあなたの体をどうすべきか考えてしまうわね。けど、大好きな相手のことは深く考えてしまっても無理はないでしょ。それじゃあ、約束。
しばらくは体が慣れなくて大変だと思うけれど、一緒に頑張りましょう。
それじゃあ、私はベッドに。
まだ不安なの？
仕方ないわね。甘えん坊なんだから。寝つけなくてつらいなら、私のそばにいるといいわ。誰かの体温や鼓動の音を聞くと眠りやすいと聞くし、私のものでよければ一緒に眠りましょう。
しょっと。これでよし。
そうだ、子供をあやす真似でもしようかしら。背中をトントンって叩きながら子守歌を歌うの。今だけ赤ん坊になった気分を味わえるわよ。
やめておく？
そう、残念ね。けど、近くで見ると目の下がすっかり真っ黒ね。顔を触るだけでわかるわ。よく休めていないということが。それに今のあなたの体、少しだけこわばっているもの。まさか、私相手に緊張しているの？緊張するまでもないと思うけれど、もしそうなんだとしたら、好きなように触れて、好きなように声を上げていいの。そもそも、私に気を使うというところから間違えているのよ。気を使わずにリラックスして。ほら、まだ体に力が入っているわ。大丈夫だから、ほら、撫でてあげる。こうして背中を撫でられると落ち着くでしょう。大丈夫、大丈夫。
え？くすぐったい？
よかれと思ってやってあげたら、まさか苦情が来るなんて思わなかったわ。じゃあ、もう平気なのね。背中を撫でるの、やめてもいい？やっぱり撫でてほしいんでしょうに。そういう時は言われるがままにされていればいいのよ。それとも恥ずかしくなってしまったのかしら。
たまに見せる、そういういじらしいところ嫌いじゃないわ。これからも何かあったら私が助けに来てあげるから。だから悩みがあったら相談して、特別に聞いてあげる。
偉そう？
だって偉いもの。なぜなら私は吸血鬼であり、高魔館の主であり、何よりあなたの伴侶みたいなものでしょ。
言い過ぎ？そう。あなたを大事に思っていたのは私だけだったのかしら。
冗談よ、ちょっぴり拗ねただけ。私とあなたの間柄だもの、ちゃんと信頼してる。だからもし私が辛い時には、あなたが私の背中を撫でてね。私もその時を楽しみにしながら、あなたを支え続けるわ。